岩手医科大学命からテーマは先週に引き続きまして自閉スペクトラム症について。お話は神経精神科学講座講師の矢部武人先生です。矢部先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
矢部先生、山の家と書いて、はい、矢部先生、結構珍しい苗字で。
そうです ね、 ですね、はい、ちょっと岩手には少ない苗字かと思います。
あ、先生、はい、ご出身
は、はい、ルーツは宮城とか山形の方には、はい。
さあ、あの、先週は自閉スペクトラム症のこういうものだよという、まあ、お話いろいろと伺いましたけれども、今週症状というところいよいよ入っていきたいんですが、
自閉スペクトラム症の話前回させてもらったんですが、はい、診断基準として、まあ、一つはその社会的コミュニケーション及び相互反応の障害があるというお話であったり、あとその行動興味活動の限局された反復的様式っていうのが、まあ、診断基準にはあるわけですけれども、はい、まあ、そうは言ってもおそらく皆さんこれはどういうことかっていうようなことになるかと思うんですよね。じゃあそれがどういうことかというと、まず一番目は人との関わり方というところに少し特徴というか苦手さがあるというふうに言われています。それからコミュニケーションの取り方ですね、そういったところがちょっとこう苦手あるというところが1点目です。それからもう1点は興味の限局という点で言うと、割とこういろんなことにこだわりを持つ方とか決まったパターンを好むというような方たちが、まあ、多い傾向にあります。それから本当に自分のこう好きなことには没頭してたくさんの知識を得て、よく何々博士なんていうふうに呼ばれる子たちが多いのも事実ですし、それからもう一つ最近言われているのは、やはり感覚の偏りというものがこうあるというふうに言われています。
感覚、
はい、いわゆる人の五感と呼ばれるような、そういう感覚について鋭敏であったり、場合によっては少し鈍感であったり、まあ、こういうふうな特徴があるというふうに言われてますので、今日はその辺をもう少し詳しくお話しできればいいかなと思っています。
はい。そして先生、ちょっと先週ですけれども、この自閉スペクトラム症が神経発達障害の問題だよということでしたね。
はい。
そして生まれてくる時からその特徴は持ってきているよという、はい、この2点はちょっと抑えて外さないでお話を伺っていきたいと思います。
はい。
さあ、では詳しく症状ですね。
はい。まず最初の1番目のいわゆる人との関わり方とか、まあ、コミュニケーションの、まあ、苦手さ、はい、まあ、じゃあどういう苦手さを持ってらっしゃるかっていうと、あの、少し実際の実生活でどんな感じで出てくるかっていうと、よく言われているのが、相手の気持ちとか考えというような、まあ、ある意味見えないものですよね、うん、こういったものを読み取りづらいというふうなことが言われています。ですので、なかなか空気が読めないとか、まあ、常識がないみたいなふうに言われてしまうことがあります。結果としてそういった人とのやり取りの中でお互いにうまくやり取りをすることができなくて、まあ、トラブルが起こってしまう、そういうこともありますね。あとはこう自分の思っていることをなかなかこう相手にうまく伝えられない、まあ、こういう時もありますので、こういう方は結構苦しい思いをされているのかなっていうふうに思います。まあ、他にもですね、割ときちきちというふうなことをしたいっていうお子さんが多くて、すごく生真面目な方も多いです。決められたことはまあ割ときちんとやりたいっていうふうな形になるので、まあ、ちょっとこれもよく例えとしてお話をするんですけども、あるお子さんが廊下は走っちゃいけませんっていうふうに言われて、それをきちっと守ってるんですよね。はい、ある時避難訓練の時なんですけども、避難訓練の時ってみんな先生が皆さん急いでっていうふうに言って走らせるわけですよね。それを見た自閉スペクトラム症の子が、なんで走っちゃいけないって言ったのにそうやって走らせるんだっていうこと違うじゃないかと言って混乱したっていうふうなケースもありました。まあ、本当に生真面目さを語るエピソードなんじゃないかなと思うんですけども、はい、そんなこともありますね。 あとはですね、人との関わり方という点で言えば、関わることがやっぱり苦手だったり、する子も多いんですけども、自分から関わることは苦手であっても、人から関わってもらえればちゃんとそれに応じることができる子もいるんですね。そういった子は受け身型なんていうふうに言われてますけども、一方でものすごく積極的に人との関わり方っていうふうな、そういう積極的に関わる方もいて、こういった方たちもいて、結局共通しているのは関わり方が苦手であるということで、相手との距離感やそういう関わり方が苦手であるということなので、よく一人でいることが好きみたいなことを言われてるんですけども、必ずしもそういうお子さんたちばかりではないということが言われてます。
今じっくりとお話を伺っていたんですが、今その特徴としたところ、先生であれば、その特徴を知ってどう向き合ったらいいかを知っている方々であれば、その何でしょうか、特徴をマイナスにせずにうまく持っていくこと、例えば廊下を走るお子さんに、先生ならばそこは何か事前に言ってあげたりするんでしょうか。
そうですね、ちゃんと説明、事前に説明をして、本人に見通しを与えてあげるということで、この混乱は防ぐことはできるかもしれません。
なるほど。普段例えば走るなと言っているけれども、これから行われる例えば避難訓練においては、走る、それは何かあった時に急いで身を守って逃げなければいけないとか、なんかそういうことを説明して、走ってもいい時もあるというのは理解につながっていくんでしょうか。
理解できるお子さんもいると思います、ちゃんと事前にこういうものだよということをちゃんと伝えておくというふうなことはとても重要なことだと思います。
じゃあもしかして伺った一つ一つというのは、じゃあそう理解していたならこういうふうに周りが対応できるよねっていうようなところも含んでいるような気がして、お話を聞きましたけど、どうなんでしょうね。
この辺も結局こういう特徴さえ分かっていれば、それに合わせて対応の仕方っていうのはできると思います。先ほどの廊下の走る件で言えば、そういった場面の時になんで急がないのと先生が言うのか、この子は自閉スペクトラムで前にこういうふうに言われたから、ちゃんとそのことを守ってるんだなと考えるのかによって、おのずと多分対応が変わってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なんか空気が読めなかったり、お友達とのやり取りでトラブルが起きかねないような場面も想像つきましたけど、いかがでしょうか。
そうですね、それもやはり お友達とのやり取りで、やはり相手の子も例えば子どもだとすると、やっぱりこの子の特徴を知って理解してくれるばかりの子たちではないと思うんですよね。やはりそこで子ども同士であればやはりうまくいかないなんていうふうなことも起こることはあります、
これは微妙な年頃で、例えばしつこいみたいなことをね、言ってしまって言われたら傷つきますしね。
そうですね。なのでちょっとまた後ほども出てきますけど、やっぱりこういう体験の中で、その自閉スペクトラム症の子さんたちが傷ついてくることがあるというふうなこともやっぱり大切なことだと思います。
今社会性、人との関わり方の特徴でしたよね、あとはどういったところが、
あとはコミュニケーションですよね。コミュニケーションの部分でいうと、やはり そもそもの言葉の遅れというものがあるお子さんもいます、で特に自閉スペクトラム症のお子さんたちが言葉をですね、間違って覚えているということが時々あって、同じ言葉を言った時に、ひょっとすると私が想像するものと相手が想像しているものが違ってくるということが時々起こります。極端な例ではありますけど、例えば私がリンゴと言った時に、おそらくリンゴ同じものを想像していると思うんですけども、時にですね、相手が、みかんを想像してたとします。でも僕がリンゴ美味しいよねって言うと、当然うんって言うわけですよね、甘いし、お汁たっぷりだしみたいなことを言うと、うんうんって、一見やり取りが取れているように見えたとしても、相手が想像しているのがみかんでも話って成立しちゃうんですよ。 でこういうふうに実は自閉スペクトラム症のお子さんがどんなことを理解しているかっていうことで、もし自分が考えているものとちょっとだけ違う理解をしているとしたら、まあ、果物だとして同じですからね、みかんとりんごはね、話が一見通じているんだけども、こうちょっと通じなんていうのかな、ずれてしまうということは、まあ、時々起こることだと思います。なのでまあそういう方もいますし、あとは本当にやっぱり言葉自体をこう自分の思っていることとか考えていることをこう表現することっていうのがなかなか言えないので、例えば何か聞かれても黙っている、ね、なかなか言えない、そうすると無視されたとか、うん、なんかちゃんと話してくれないみたいなことを誤解されてしまったりとか、うん、まあ、そういう方もいますね。
なるほどね、
う
ん、
あとは本当に言葉をきちっと受け止めたいっていうお子さんもいて、これはまあまあ、 悪いことではないと思うんですが、時々やっぱりその字義通り性として、つまり言葉を本当にそのままの意味として受け止めてしまうっていうようなお子さんもいます。うん、例えばですね、お前バカだなってと人とのやり取りで言うじゃないですか。そうするとなんでバカって言うんだって怒るわけですよ。相手はバカって言われたことを自分を本当に怒られたり傷つけられたっていうふうに思ってしまうわけですよね。でもその雰囲気やニュアンスっていう点で言うと、必ずしもこのバカっていう言葉は別に相手を傷つけるために言った言葉ではないですよね。そういった言葉のニュアンスとかその雰囲気っていうものをなかなか読み取れずに、本当に言葉通り受け止めてしまうっていうことが時々起こります。
そうするとその方とコミュニケーションを取っている相手の方も逆に傷ついたりしていることもあるかもしれませんよね。はい、こういう意味で言ってなくてごめんなさい、でもこういう不審意はこうだよって説明時には必要な時もありますよね。でも先生ね、
なのでやはり自閉スペクトラム症の方とお話をする時には、うん、やっぱり言葉の意味をどう理解しているかとか、ちゃんと同じ捉え方をしているかっていうのをやっぱり確認しながら少しお話をしなければいけない場面もあります。
ということはあまりこう裏を読むような会話というか、はい、組む会話っていうのは適さないですね。
そうですね、本当にその通りで、だから分かりやすい言葉で、まあ、単純で、はい、そしてこう伝わりやすいっていう、そういう言葉を選んでお話をするっていうのがいいというふうに言われてます。
さ、続いての特徴は、
まあ、もう一つは、まあ、こだわりとかその反復的なというふうな行動というふうな話をしましたけども、はい、やはり割とこうこだわりというか一つのものにこだわっていくようなお子さんっていうのは割と多くて、やっぱり決まったパターン、決まった行動っていうのを好む方が多いです。うん、まあ、実際にはいつも同じ場所に座りたがるとか、同じものを身につけたがるとか、それからやっぱり同じ道順で、まあ、行きたがるとか、まあ、そういうふうな方もいますね。でこれはどうしてかと言われると、やはり自閉スペクトラム症の方たちはその目に見えないものを想像するっていうことがちょっと苦手というふうに言われているので、そういう方たちってやっぱりとても不安になるんです。いつもと違うと不安になるんですね。うん、そうするとやっぱりいつも同じパターンっていうものがどうもちょっとこう安心するっていう風な形に、だからまあそういう風な、まあ、こだわりにつながっているんじゃないかなという風に言われています。それからまあ知識という点で言うと、やっぱりこだわりというか、本当に自分の好きなことにはものすごく好きなので没頭するし、いろんな情報も集めるしっていうことはするんですけども、やっぱり狭く深くのもので、広く浅くっていうものよりはそういう狭く深くっていう形でこういろいろと知識を何て言うのかな、収集していくっていう方たちが多いと言われてます。まあ、いわゆる何々博士、まあ、昆虫博士、恐竜博士、自動車博士、いっぱいいろんな博士の子どもたちがいますね。
でもそういった意味ではその道の専門家として大成してらっしゃる方の中に本当に多くいらっしゃるということですよね。
はい、おっしゃる通りで、本当にそういう、まあ、知的に高い自閉スペクトラム症の場合ですけども、はい、やはりそういう 知識を非常に溜め込んで、それをやっぱり自分の職業とか道として、選んで役立てているっていう方たちもいらっしゃると思います。まああまりはっきりとは言えませんけども、世界の中でやはりそういうものすごく大成したりした人たちの中には、自閉スペクトラム症の人たちがいるというふうに言われていますし、はい、あとは割と発想の部分で周りの人たちがこう気がつかないところにこう着目をするので、うん、本当に偉大な発明をした、まあそういう方たちの中には自閉スペクトラム症の方が割と多いというふうには言われています。
矢部先生もあっという間に今週も時間になってしまいましたけれども、はい、特徴を知るということ、相手を理解するっていうこの心がもうとても大切なことなんじゃないかと考えさせられたお話でしたけど、
さまざまな特徴をちょっとねお話しさせていただきましたけれども、実はこういった特徴ですね、まあ、苦手さや困難さとして、まあ、その方の、まあ、いわゆる、まあ、短所みたいな考え方になってしまうことはありますけども、でも実はですね、まあ、皆さんも短所と長所って割とこう紙一重というふうな、はい、ところがあるんじゃないかとは思っていて、で先ほど言った通り例えば言葉をね言葉通りに取るというふうなところは、まあ確かにこう勘違いが生じやすいような、まあ苦手さとして捉えることもできるかもしれませんけども、逆を言えば本当に生真面目で、ある場面に行くとその方ってすごくいい子って言われるんですよね。なんで学校さんなんかでも、この子自閉スペクトラム症で生真面目な子がこの子とってもいい子でいつもきちんとやるし、言ったことをちゃんとやってくれるんですよと言われることだってあるんです。なのでまあ短所として捉えるだけではなく、やっぱりそれを長所として考えられるような、まあ、環境や考え方をしてあげるってことが大切なんじゃないかなと思います。
はい。